文学ラジオ
空飛び猫たち。
戦いの最中にもいつも音楽があった。多様な作品が戦争と音楽というテーマのもと響き合う。ベストアメリカンショートストーリーズに4年連続選出されたレベッカ・マーカイによる短編集戦時の音楽を今回はご紹介します。どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私、小説が好きの会の大地と、
羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。今回紹介するのは戦時の音楽という作品になります。レベッカ・マカイさんが書いて、藤井ヒカルさん役で、新潮クレストブックスから2018年に出版されています。
はい、ありがとうございます。でこちらですね、取り上げた経緯を話しますと、リスナーのリクエストから選ばれた本になります。年末だったかな、ちょっと忘年会でやった時に必ず紹介しますよという形で一冊選ばさせていただいた本になります。で、すいません、私、役者の藤井ヒカルさん大好きなんですけど、この作品知りませんでした。
なるほど。僕もね、なんか名前は聞いたことがあるというか、まあ、本屋さんで見かけたことはあるというので、うんうん、でもね、ちょっとどういう内容かとかは全然知らなかったですね。
うん。で、こちら短編集になってまして、17編の短編が収録されています。で、長さも結構様々で、なんか2ページで終わるものもあれば、まあ30ページぐらいのものもあったりして、結構いろんなバリエーションがある作品です。語り口や切り込み方とか話ごとに結構違っていて、正直ですね、とても同じ作家が書いたと思えないような話も中にはあります。個人的にはこの戦時の音楽というテーマのもとに書かれたいろんな作家のアンソロジーのように感じてしまうぐらいですね、多彩な短編集だなと思いました。
でも確かにテーマに、まあ、戦時という、まあ、戦争という、ね、ワードが入ってるんで、まあ、結構全体通しても生き延びるのに精一杯というかですね、まあ、そういう状況の人たちの話っていうのが多いんですね。
生き残るとか自分を守るみたいな、なんかそういう感覚は確かにちょっとあるかも、
うんうんうん、そうですね、うん。そことね、なんか音楽の要素がうまいこと、なんか結びついてて、
うん、
なんか決して重たいだけの話ではないっていうところが、この短編集の特徴かなとはちょっと思ったりしましたね。
うん、そのあたりも多分含めてちょっと話しますが、なかなかうまい短編集だなと思ってます。
うん、作品紹介の前に、作者のレベッカ・マカイさんについて話をしたいと思いまして、生まれは1978年、アメリカ国籍になりまして、お父さんがハンガリー出身ということで、まあ、移民2世の方になります。で、これアメリカの賞ですかね。ザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズというですね、まあ、賞に4年連続で選出されているなど、短編の名手として注目されている方になります。まあ、ただ、なかなか短編集というのが出てこなくて、まあ、長編小説を2冊出版した後に、この短編集が出たという経緯があります。得意ピースの短編が揃うまでもう出版しないというですね、そういう思いでされていたので、まあ、僕に言うとですね、この短編集の一つ一つのクオリティという、そういったところはもうすぐ変わって作られたんじゃないかなと思っています。で、この短編集にもザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズに選出された4本の短編も収録されているということになっています。う
ん、後書きにこの作品とこの作品とこの作品がザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズに選出されましたよっていうのが書いてあるんですけど、まあ他の作品もクオリティ高いんですけど、その作品はやっぱりすごかったなとは思います。
うんうんうん、
じゃあちょっと具体的に行きますか。うん。
うん。そうですね。では、作品紹介をしていこうと思います。で、まず、あらすじをですね、ちょっとウェブサイトから引用させていただくと、往年の名バイオリニスト、サーカスの象使い、大学教授になりすますシェフ、時代や運命の不条理に翻弄されつつも、何かを生み出そうと苦闘する人々の物語は、作家自身の家族史をも織り込みながら、 つながり合うように広がっていく。ベストアメリカンショートストーリーズに4年連続選出された名手による驚異に満ちた17編。
もう本当あらすじの通りなんですけど、17個の短編が入ってます。全体的なちょっと魅力をまず先に話した上で、こう、いくつかっていうか、ちょっと2編だけ取り上げて紹介しようと思ってるんですけれども、まずですね、これ、17つの短編なんですけど、どの作品も個性的で、これ小説作るの上手すぎるなっていうのがまず第一印象です。こうなんかね、読み始めはね、この主人公が置かれている状況とか、よくわかんなくて、で、そのまま始まってくんですが、読み進めてくるうちにですね、徐々にこの主人公が置かれている状況や感情っていうのが分かってきて、もうその段階では結構のめり込んでしまうっていう作りをしているのが多くて、なんかこの小説の流れの作り方っていうのは短いながらめちゃめちゃ丁寧に作られている作品だなと、ほ
ん
と感じました。ほんとこのあたりうまいなっていうのと、あと、紹介をしない作品でもあるんですけど、なんか読み終えてみると、あ、途中から主人公って実はこっちだったのね、みたいなパターンとかもあって、なんか語り手、あ、一人称じゃなかったりする作品が多いのかな？なので、結構、そうか、主眼はこっちに置かれていたんだ、みたいなのがちょっと後々分かったりする作品があったりして面白かったですね。ちょっとリトルフォーク奇跡の数年間とかそんな感じなんですけど、最初、サーカス団の話から入ってたと思うんで、あ、でも、最初から出てんのか。なんかでも、牧師が主役だとはちょっと最初思わなくて、なんか、うん。この人を通してなんか違うことが語られるんだろうなと思ったら、あ、この人の話だったみたいな感じだったりするんで、うん、ちょっと意外なことを見せたりする作品もあったなと思います。
うん、なんか作りがちょっと工夫されてますよね。なんか導入のところとか、うんうんうん、なんか単純にいきなりその現在進行形でいくっていうわけでもなくて、
うん、
なんか過去から始まったりとかね、さっきの話だと主人公は牧師さんなんですけど、なんかサーカス団の話から始まったりとか、
うんうんうん、
この辺のなんか作り方っていうのはなんかどれも工夫されてるなっていうのは感じましたね。
うん、で、今回はですね、そのうち2編をご紹介したいと思いますが、すみません、これ完全にちょっと今回私の方が先に読み終えたんで、三重さん先に。なんで、もうこの2編で行きましょうって。私の方から、ちょっと言ってしまいました。で、まあちょっと、結構私の恣意的な、セレクションになっております。でもあれか、1編目の砕け散るピーター・トレリは、これから話す砕け散るピーター・トレリって話は、まあ、三重さん側の、あれかな、意向も強かったか
な。あ、そうですね。
うんうん。
いや、もう読んだ中では、これが一番良かったなと。
うん。
思ったやつで、大吉さんチョイス何個か候補が上がってきたんですけど、もう全部良かったんで、もういや、今回の2編は僕、個人的にはもう納得の2編なんで。あ、
なるほど、なるほど。
そこはもう心配なくやっていきたいなと思います。
そっか、ちょっと後で触れますが、私そうなんですよね。ベスト2選ぶとしたら実はもう一つ違うのがあるんで、ちょっとそれは後で話したいと思います。はい。じゃあ、まず。
では、先に紹介する作品が、砕け散るピーター・トレリという短編になりまして、で、これは高校の同級生だったゲイの二人の物語になります。主人公の、僕といいますか、主人公の僕は高校の同級生のピーターという人と、仲が良かったんですけども、このピーターというのがもうとんでもない美形のめっちゃもうね、かっこいい人で、で、学校中の女子からもうモテて、もう本当アイドルのような扱いを受けていました。で、実際にアイドルでもあって、高校卒業あたりではもうすでにプロの舞台俳優になっていて、まあその後ですね、もう社会に出てからももう舞台とか映画とかでもう活躍していくような人でした。で、実はこの僕とピーターっていうのは、二人とも、ゲイの男子であったということですね。で、なんか当時その、これは書かれていたのは、まあ、シカゴのその高校で、ゲイの男子というのは二人しかいなかった、みたいな感じで書かれたりしていました。で、それから、時代は進むんですけど、36歳の時に、ピーターの俳優人生は転落します。まあ、俳優としてすごくキャリアを築いてきたんですけども、リチャード3世という、まあ、舞台の公演中に、突然、セリフが言えなくなってしまって、ピーターが舞台上で凍りついてしまうというですね、そういうちょっともう事故のような出来事が起きてしまいます。 で、それ以降ですね、舞台の本番の時に同じような症状が出てしまうという、もう急にセリフが言えなくなったりですね、なんか動きが止まってしまうというですね、もうそうなってしまって、ちょっとその劇団にいられなくなってしまってですね、まあそこを辞めて地味な俳優生活を送るというですね、ちょっとそんな状況にピーターがなってしまいます。で、そんなピーターの状況を知った僕は、ラジオクフックとシカゴ美術館が連携した、あるプロジェクトを進めていたんですけども、僕が、そういうですね、ちょっとその、プロデューサーのような役割というのをしていて、で、その、プロジェクトの内容というのが、美術館の柔道と呼ばれるプロジェクトで、で、これは、美術館の所蔵品について、詩人とか作家が短い作品を書いて、で、それを俳優が朗読するというですね。で、その朗読役、何名か、その俳優を選ぶんですけど、その中の一人に、僕は、ピーターを選びます。で、その選ばれた俳優っていうのは、もうオープニングイベントですね。この、プロジェクトの。オープニングイベントでもう、本当ゲストたち、いろんな人たち相手に朗読を披露したり、で、その後、その朗読がオーディオガイドとなって、一般の人たちが聞けるようになるというですね。まあ、そういった内容になってまして、この主人公の僕にとっては、まあ、このプロジェクトの発案者であって、で、キャリアにおいても一大プロジェクトであったんですけども、まあ、そこに、もう昔からの、ピーターというのをもう抜擢します。で、オープニング当日ですね、もう人々が集まる中で、俳優たちがそれぞれの作品の朗読というのをしていって、で、ピーターの出番が回ってきたので、ピーターも、朗読をするんですけども、ちょっとそこで思わない出来事が起きてしまうというですね、そんな、話になります。
これはもう、なんていうか、かなり名作ですね。全体的に結構、ユーモアもある話があったりするんですけど、これは割と深刻なというか、シリアスな話で、主人公の初恋というか、初恋相手がピーターなんですけど、まあ、その初恋を、なんだろう、こう、引きずってるわけじゃないけど、まあ、なんていうのかな、その、ある意味、この、僕の中で一つ刻まれていて、まあそれを、がこう関わってくる、まあ見えてくる話ではありますね。で、これ最終的にだいぶ、なんていうか、悲しいなって思う。このピーターが、まあちょっと立ち回りがうまくできなくて、結局彼は悲しい終わり方をしていくんですけど、その彼のピーターの背中が結構悲しくてですね、私は結構そこで、おおって思ったし、もう結構名文があって、まあこれピーターと、僕との関係の話ではあるんですけど、なんかね、ピーターが去ってく瞬間があって、118ページなんですけど、まあ僕はピーターを追っていこうかと考えたってあって、その後、君が酔ってるだけだとか、みんな君を愛してるんだよと僕は言う。僕は君を愛してるんだとは言えずじまいだった。みんなとだけ言い、パーティーに来てる人たちみんな、彼が出会った人たちみんな、通りの反対側から彼を見たことのあるみんなを指していた。もうそれは嘘になってしまった。世界は彼を愛してはいなかった。僕だけが彼を愛していた。もしそれを言えたとしても、その言葉では十分でないという気がした。もしそれで十分だったとしても、その後はどうなるのだろう。僕はその責任をどう背負えばいいのだろう。あっても、このあたりが、なかなかやべえ名文だなっていう、のが出てきてですね。ちょっともう、だいぶ、このラストの、ほんと3ページぐらいなんですけど、ここにやっぱ集約されてきてるなっていう感じがあって、すごいいい小説だなと思いましたね。
だから名文本当多いって言うんですね。僕はもう書き出しの一行目がすごく良かったなと思っていて、ちょっとね、3行あるんですけど、自分のこれまでのキャリアを危険にさらしてまで、どうしてピーター・トレリを救おうとしたのか、とカルロスに聞かれて、僕はこう言った。高校時代の3年間、ピーターと僕はシカゴで2人だけの家だったんだよ、と、っていうですね。なんかいいですね。この自分のこれまでのキャリアを危険にさらしてまで、ピーターを救おうとしたのはなぜなのかってね。という問いから始まるっていうですね。あとは、ちょっとシリアスな、まあ、話というかね、ちょっとピーターがかわいそうだなって思う話ではあるんですけども、結構この作中で、この主人公とピーターとの会話というところはですね、なんかすごいお互いユーモアに富んでて、それ読んでってすごいなんか小粋なに感じるような会話がされていてですね、まあ、この辺なんか小説書くのが本当うまいんだなって、すごく思ったんですけども、なんかね、読んでて本当気持ちよくなるような、 なんか会話を途中まではね、書いてあって、なんかそれも、もう短編の魅力かなと思いましたね。あと、僕がちょっと気になったところとしては、ピーターがなぜ、舞台で突然演技ができなくなってしまったのか、というところは気になりましたね。何かそういう病気的なものなのか、作中ではですね、なんか、ドラッグやってるんじゃないかとかですね、そんな疑いも、あったりしたんですけど、まあ、なんかそういう、はっきりした原因があるのか、まあ、それとも何かもう原因不明のものなのか、そこがもう明らかにはされていなかったので、うん、なんでだろうというのは思いましたね。
ここはでもなんか衝撃的なとこですよね。なんかやっぱり役者としてこう、うまく立ち回れなくなってくる、うんうん。ピーターが精神的に多分何かあったんだろうなと思うんですけど、まあ、舞台でこの、なっちゃった瞬間っていうのは、ちょっと何が原因かっていうのはわからないですけど、結構、彼はどんどん追い詰められていくっていうところがあって、それはかなり、読んでてくるものがありましたね。それが結構ラストの一文に結構、まあ、前提的に繋がってるんですけど、まあ、ちょっとだけもう、読み上げちゃうと、ラストの一文すごい良くて、誰にともなくこういう、かつて何かがここにあった、美しくそびえていて、私たちみんなに影を投げかけていた何かがあって、その時にはとても大事なものに思えた。それが今ではその名前すら思い出せないっていうので締めてて、あ、めちゃめちゃいい名文で、終わってんなと思って、うん、なかなかこの哀愁というか、うん、悲しさみたいなのが満ちる作品でしたね。
そうですね、うん。うん。なんかこの主人公もピーター初恋の相手ではあるし、うんうんうん、なんかその恋愛感情だけではないと思うんですよ。本当ピーターという人のその才能というかですね、なんかそこにすごい尊敬していたというところも読んでいてあるなと思っていてですね、なんかそれを、まあ、プロデューサー的な立場になっても、やっぱりピーターの才能っていうのは信じていたと思いますし、実際ピーターがダメになるまでは、やっぱすごい俳優として活躍していたっていうところで、もうそこの輝きっていうところも知ってましたし、なんかそんなね、思いが込められたのか、ちょっと最後の一文かなっていうのを思って、
うん、
なんかすごいね、最後、いや、なかなかちょっと、なんかね、儚い話だなと思いました。
じゃあちょっと次の作品いきますか。次なんですけど、まあこれちょっと正直、私が、この17個の中で、まあ、もし優劣をつけるとしたら一番良かったなと思った作品で、一番最後に収録されている作品で、惜しまれつつ世を去った人々の博物館という短編になります。で、これあらすじなんですけど、ガス漏れの事故によってアパートの入居者12人が死亡するという悲惨な出来事から物語は始まります。で、この主人公メラニーという女性なんですけれども、メラニーはですね、この亡くなった住人の一人であるマイケルという人と婚約関係にあり、まあ、マイケルの遺書により、この D 号室を譲り受けるということになりました。と、マイケルなんですけども、まあ、メラニーと結婚を控えていたので遺書を作っていたんですが、この D 号室にはですね、マイケルの他に、バネッサっていう、前の妻も一緒に住んでいたことが判明します。メラニーはマイケルから、前の妻であるバネッサは自動車事故で亡くなったと聞いていたが、実際は生きていて、まだ共同生活をしていたということが判明します。で、メラニーは、まあ、マイケルが嘘をついてことを知り、まあ、深く傷つきます。で、これちょっと状況が複雑なんですけど、バネッサの遺品は、マイケルのものになるので、結果的にメラニーのものになるという状況になっています。この D 号室の遺品整理をするためにメラニーはアパートに来て、まあ、作業を始めるんですけれども、そこで、若い芸術家のジェットという人物と出会い、このジェットっていうのはですね、このアパートの遺品を集めて作品を作ろうという、ちょっと変わったことをやっていて、メラニーはそれに、まあ、協力する形になります。で、メラニーとジェットは、この事故当日にアパートにいなくて、命拾いしたジュジとラスローという夫妻に、がいるんですけれども、まあ、その二人にもですね、マンションをもう、レプリカにして、作品としてるので、まあ、彼らの部屋も、あるので、そこに何かしらちょっと入れてもらいたいので、まあ、参加してもらえないかということで、ちょっと話を持ちかけに行きます。で、この94歳のジュジはですね、ユダヤ人で、ホロコーストの生き残りでした。で、この作品のために、ジュジは妹の形見を渡してきます。で、ジュジはですね、ジェットとメラニーに、1944年、ブダペストでソプラ歌手だった、まあ、この後にジュジの夫となるラスローによって、ホロコーストから、逃れてきたという出来事を語り出します。その後ですね、ジェットは、まあ、追悼作品を完成させて、メラニーに作品をなぜ作ったかというところを話し出します。その後、メラニーはですね、マイケルへの怒りはあるが、ジュジの話を聞いて、人生や愛について、 考え出すというところで終わります。
なんかこれすごい小説ですよね。
うん。
なんかちょっと出だしびっくりしたのがね、このガス漏れ事故でいきなり12人全員死んでしまうというところから始まるんで、
うん、
一体これは何なんだと思ったら、まあそこからその残されたですね。まあ残されたというか、マイケルの婚約者だった、もうメラニーが、なんか本当結婚控えていたのに、急に婚約者が亡くなったっていう、本当天国から地獄になるような、そんな展開で、しかもそのマイケルっていうのが知らなかった方が良かったというような、その現実というかですね、まあ結構、悪いことをやってて、まあ結構最悪の状況、だったんですけど、まあでも、メラニーが、この若い芸術家のジェントという人のおかげで、もう両親を取り戻していったりとかですね。まあ、あと、この、ジュジというホロコースト、生き残りの女性から、もう人生とか愛とかっていうのが、もう自分の想像が及ばないような形でも、あるんだというのを教えてもらってっていう、結構僕は、これは、メラニーの回復の物語だなと思いましたね。
うんうん。
いや、なんか、結構ね、名作で、僕は好きなところは、なんか二つあるんですけど、一つがジェッドが追悼作品ですね、この、マンションのレプリカ。これは作中では博物館って呼ばれてたりもするんですけど、なんかそれをなんで作るのかっていうのを、それを作って満足してるのかっていうのをですね、メラニーに聞かれるんですけど、で、そこでジェッドが答えるのが、もうそれが生存者の務めなんだと言って、で、メラニーにちょっとハッとさせるシーンとかですね。
うん。
なんかそういうの。好きでしたし、あとはやっぱりジュジの物語ですね。このハンガリーのブダペストでソプラノ歌手をやっていて、まあ、ただユダヤ人ということでちょっと迫害を受けるんですけども、まあでもなんとか旦那さんのおかげで生き延びることができたっていうですね。そういったでこのジュジとこのラースローっていう旦那さんとの関係もちょっと複雑なところがあって、まあ、ここのところもですね、その人を許すかどうかみたいな問題っていうのがあって、ね、それもメラニーもマイケルを許せるかとかですね、
うん、
バネッサを許せるかとかですね、なんかそういうちょっと葛藤みたいなところになっていくんですけども、
うん、
なんかね、この辺の、もうちょっとね、ほんと終わりの方の話なんですけど、なんか展開はなかなか考えさせられましたね。
うん。で、これバネッサは、なんだろう、メラニーの存在を知らなかったんですよね。なんか、
うん、
まあ、これ、ちょっと、ちゃんと書かれないかな、ちょっと離婚はしてるんですよね、多分ね。
うん、離婚はね、
してるんでしょうね。
ちょっとね、
うん。
うん、まあ、遺書までね、書いてたっていうことなんで。
うん。まあ、まだなぜ関係を持っていたかっていうのはちょっとわからないんですけど、でも、そのバネッサには新しい結婚をするってことは言ってなかった。で、このあたりもちょっと、なんか、それを、メラニーは知ることにもなるんで、まあそのあたりの流れもちょっといいんですが、
うん、
自分が結構これ、なんだろう、ぶち抜かれたところが、個人的には304ページの、このジュジの話を聞いてるときに、メラニーが、まあ、ジュジが、まあ、人生はこういうものだからみたいなことをちょっと語り出して、それが、なんかメラニーにとってちょっと勘違いなんだって思ってくて、言おうとしたけれども、一緒に聞いたジェットが、視線で、これは君についての物語じゃない、とその目は言っていた。黙っておくんだっていう。一文があって、
うんうん、
ここが結構私すごいハッとさせられたところで、この他の短編集もなんだろう、自分の話じゃない話とか結構あって、あ、語り手がの話ではない話みたいな、例えばさっきのピーター・トレリの話も結局語り手とその語ってることはちょっと違ったりすると思うんですけど、まあ他も結構ちょっとそういうところがあったんですけど、なんとなくこの物語、この短編集っていうか他人の物語ってのは結構重要なんだなってのはちょっとなんとなくここで私は、
うんうん、
思い当たって、ちょっと面白かったというか、ハッとされたところなんですよね。やっぱりこの、なんだろう、ラストがね、すごい良くて、まあ、みえさんもちょっと今話してましたけど、人の人生とか、人の愛情とかっていうのは、なんかちょっと他人からでですね、ちょっと理解し得ない部分とか、なんか、なかなか想像できない部分っていうのがあるよねっていうことが、この小説では語られてる気がして、そこにちょっとすごく感動してしまいました、私は。まあ、しかもこの、まだ現在進行形の夫婦でも語られてるし、このバネッサと、マイケルの関係も何だったんだろうってちょっと思うし、そのマイケルと関係を結んだメラニーがどう感情を持ってっていいかっていうところも、あるし、なんかすごくいい、いろんなことを考えさせられる小説だなと、ちょっと思いましたね。
やっぱり物語の力がすごい強く働いてる小説だなっていうのは思いましたね。うん、なんか、林さんの話で、その他人の物語を語っている話が 多いっていうのは、やっぱりなんか人生の中でどうしても受け入れるのが難しいこととか、なんかどう乗り越えていいかわからないとか、なんかそういう状況になった時って、他人の物語がなんか一つの道しるべになったりするのかなと思うこともあってですね。なんかそういったところとか、もしかすると、この、ね、なんか厳しい状況の人たちにもね、なんか必要な物語として提示されているんじゃないかなというのをちょっと感じたりしましたね。
うんうんうんうん、そうですね。じゃあちょっとそんなとこにして、まあテーマトークに入っていきたいなと思うんですけど、今回のテーマはですね、まあちょっと戦時下の音楽というこの作品は結構芸術が結構いろいろ出てくるんで、あの音楽だけじゃなくて美術とかいろいろ出てくる作品なので、まあ芸術についてちょっと話したいなと思ってまして、今までのことで芸術に救われた場面とか芸術がによってなんか力をもらったこととかあったら、話してみたいなって、出ます。
なるほど。芸術
と思ったんですか、
で
も。
そうです
ね。難しいかな。
僕はね、ちょっと一つありまして、それは芸術を、なんていうかね、鑑賞するのではなくて、自分で絵を描くっていうですね。
ああ、なるほど。
ちょっとそれが一つあってですね、僕は自分ではすごいもう絵が下手だと思っていて、なんかよく、画伯とか言って、なんか、馬鹿にされたりとか、まあ、ああいうタイプなんですね。で、まあ、小、中、高と、なんか全然その、まあ、絵はもう自分の中でも下手だと思っていて、まあ、そもそもそんな描いたこともないので、なんかうまく描けるわけもないので、なんかちょっと避けてきたところはあって、本当にもう全く自信がない分野だったんですけど、いつだったっけな、30、過ぎたぐらいの時に、ちょっとしたワークショップでですね、なんかみんなで絵を描いてみようと。で、そこではなんかその、うまく描くとかではなくて、決められた、まあ、すごい短い時間なんですけど、短い時間の中でその、この描写していくと。で、それはなんかそこも自由なんですよ。なんか、絵で見えてるそのまんま描かなくても、なんかある一部分をめっちゃアップにしたり、なんかめっちゃ俯瞰で描いたりとか、なんか色も、なんか空も青なのにピンクにしてしまったりとかですね。なんか自由にしていいよというので、本当になんか自分の、まあ、想像力って言いますか、上手い下手ではない部分で、そうやって自分の思うように、なんか意外と褒められたんです、こういうふ
う
に、絵を描いてもいいんだっていうのをですね、その時初めて知りまして、なんかそれ以降、上手いか芸術っていうと僕は、絵に関してなんですけども、で、上手い下手っていうのがあると思っていたんですけども、で、これはもちろん音楽とか他の分野に関しても、そうだと思うんですけども、なんかその自分の持ってるものを出すって言いますか、想像力を出すっていうか、むしろ、まあ、救いになった、何か励ましてもらえたような経験っていうのがありましたね。
そうか、すごいいい話ですね。なんか、自分で書いたものになんか、まあ、評価もらって救われるってなんかすごくいい流れですね。その絵見てみたいですね。
ひどい絵だと思いますよね。
いや。
そうです。自分の中ではね、自己評価もめちゃめちゃ低いんで。
あ、でもそれいいですね。これ、まあ、私が書いたけど、何もアイデアもなくてあれなんだけど。なんか、でも、芸術とかっていう小説とか、なんだろう、なんか物語があるものの話とか、いくらでもできちゃうから、そこをしないでいくと、やっぱり、なんか、救われたとか力になったとはちょっと違うんですけど、なんか現代アートをなんか、大学の時だったかな？なんか友達と二人で見に行った時があって、で、なんで一緒に行くことになったとか全然覚えてないんですけど、まあ、その当時、今全く連絡取ってないけど、まあそこそこ仲が良かった友人で、二人で見て、コンテンプラリーアートみたいなの行って、見たんですけど。で、その後、まあ、なんか、飯食べて、だから確かうちに泊まったんですよね。一日一緒にいた記憶あるんですけど。なんかその時に、ちょっとその、交わした会話とか、詳細まで覚えてないんですけど、感想を言い合ったこととかが、やったら、なんだろう、印象に残ってるなぁと思う。まあ、なんか、多分その時、自分が思ってもなかったようなことを言われて、あって思っただけだと思うんですけど、でも誰かと、なんか、美術館一緒に行くことって結構あると思うんですけど、でもなんか、ちゃんと話したっていう記憶があんまなくて、誰かと行くとき。多分、その数少ないちゃんと話した経験の一つで、やたら印象に残っているし、なんで、その後一緒にずっと一日いたのかもよく覚えてないんですけど、不思議な、なんかちょっと一日でした。ことだけなんかちょっと今思い出した。
それは、何ですかね。やっぱり、なんかその美術館のっていう、その空間 が何か作用してるのか、もしくはなんかそこの中のある一つの展示物、
多分展示物だと思うんだよな、ね、多分すごい私もそれ見た時の印象は覚え、あ、見た先を覚えてて、うん、で、その時、はい、その友人が見せた表情とかなんかやたら覚えてるんですよ。その時の彼の顔はよく覚えてて。でも何を言ったかはちょっとよく、そこまではあれなんですけど、なんかいつもと違う顔をしてたなって思って。で、ちゃんとその先について話した気がする。なぁと思いますね。
何かその通じ合ってたのかもしれないですね、その作品を。絵の、なんだろうな、その、感想というたれですけど、こんなこと思ったとかっていうところとか、
かなと思いますね。ただちょっとなんか、今、ちょっとその話、その時のことが蘇りました。
でもそうかもしれないですね。その、一つのその作品というのがあって、なんかそこに対してどういう感情を抱くかとか、どういう価値を見出すかっていうところを、なんか人と、共有できたら、それは結構、なんかね、救いになるんじゃないかなと思ってですね。芸術作品とかって、数値化できるものじゃないですか。なんかもう分かりやすい基準とかってないので、それなのに、その人と人がそれに対して同じような感情を抱いたりとか、同じような価値を持てたりして、何かね、そこで分かり合えたりする瞬間とかってすごいなんかね、なんか幸せなことなんじゃないかなっていう。
そうですよね。なんか分かんないけど、同じ、例えば美術、結構有名な美術展とかあったら、何人かやっぱり友達も行ったりとかして、あの美術展行ったみたいな話とかすることは、まあまああると思うんですけど、多分ね、あんま深い話しないんですよね。なんか、よかったよね、ぐらいの。しか。
いや、そうですよ、ね。
しなくて。で、多分ね、どんな話をしたかわかんないですけど、多分その時結構深い話をできたんっていう感触だけ残ってるんだと思う。確かにそれが自分にとっての救いなのかもしれない。なんか、この作品をすごく感銘を受けたんだけど、みたいな。それと同じように感銘、同じレベルじゃないし、同じ感覚じゃないかもしれないけど、何か受け取ったんだな、この人っていうのを、なんか、間近で感じられたっていうのは、もしかしたら、すごく自分の中で何か、なんだろう、救いになってる部分もあるのかもしれない。
いや、確かにね。なんかね、自分と作品ともう一人相手がいて、ね、なんか三者で生まれる感じは、なんかいいですね。
そんなところにしておきましょうか。
なんか思いのほか、今回のテーマトーク、なんかいい話ができたんじゃないかなって。
ね、
ちょっと思いましたね。
すげえ面白かったし。見え画伯の。
そう。
話もできたし。
それはね、ちょっと世には出さないですけど。
じゃあ、いつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいか話して終わりにしましょうか。じゃあ私の方から、自分が読んできたどの短編集ともですね、なんか今回の短編集は違う短編集な気がして、すごく面白く読みました。なんか同じ作家の違う面が見れるのが短編集のいいところだと常々思ってはいるんですが、なんかそれにしてはですね、この幅が広いというか、多様性みたいのがね、めちゃめちゃあって、うまく言葉にはできないんですけど、まあ、何か通底してるテーマがありつつまとまりを見せているのにこんなに幅があるってのはなんか面白いし、なんか読み終わった後ですね、迫ってくるものがあってなんかすごく面白いなと思いました。このタイトルの戦時の音楽とまあそれと絡むんだけど、それとはまたちょっと違う人間がどうしても抱えてしまうような感情っていうのを描いてる気がして、で今正直その感情っていうのがうまい言葉でくくれないんですけれども、だからこそこの短編集っていうのに何かまとまりっていうのを持たせることができているのかもしれないなと個人的には思いました。全体としては読みやすい作品が多いので、割と海外文学初めての人でもおすすめな一冊なんではないかなと思います。一度読んでもピンとこなくても二度三度読むとですね、すんなり入ってくる作品ばかりなのではないかなと思っております。
そうですね、僕は、まあ、戦時の音楽というこの、まあ、タイトルもそうですけど、このモチーフですね、戦争と音楽っていうところがすごく面白いなと思いましたし、まあ、それで17編もこんなにいっぱい短編作れるのがなんかすごいなと、これはやっぱり作者の人の本当に才能というか、なんかその力がやっぱすごいんだなっていう感じました。で、視覚的ストーリーがしっかりあって、まあ、読みやすい小説かなと思ってまして、まあ、ただ、一筋縄ではいかなくて、やっぱり余韻のある終わり方をしている作品が多いのかなと思っていました。で、最後の特に作品ですね、惜しまれつつ世を去った人々の博物館を読んでちょっと思ったのは、人生生きているなら、まあ、音楽とか恋愛、まあ、そういうのを楽しんで あと、惜しまれつつ去ってしまった人々っていうのを忘れてはいけないんだなっていうのをですね、なんかすごく感じました。すごくクオリティの高い短編集だなと思いますので、しっかりした海外文学とか読んでみたいなという時の、ちょっと入り口と出会ったりですね、なんかそんな長編は読めないけどもっていう時に、すごく読み応えのある本かなと思います。
いや、今回読めてよかったですね。じゃあ、次回予告して終わります。次回はですね、番外編でちょっと特別なゲストが来る回になりますので、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。おそらく我々からすると全ての今までのリスナーに全員聞いてもらえたような内容になるんじゃないかなと思っておりますので、楽しみにしていただければなと思います。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。毎週土曜日に配信しておりまして、いろんな内容をちょっと配信しております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらをご確認ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたのございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。この番組気に入っていただけたら、ぜひ積極的に拡散、共有してください。よろしくお願いします。ではまた来週。
ありがとうございました。